ですから、スピーチャルに話を戻すと、本当に運気を高めたいんであれば、いいものを食えと。決してそれは贅沢ではない。ということですね。極力汚染されているものを避けて、いいものを食べる。そして、腹八分ですよ。それはね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回はですね、私のホームページマジスピの中にあるこの無料コンテンツ、この中に波動を高める食事知識編というページがあります。これは前まで無料のメールマガジンの登録者の方の限定コンテンツだったものを今回ですね、改善しまして、表に一般公開することにしました。つい最近ですね。今日はこの説明を、このページに載ってる以外のことも含めてですね、話をしていきたいと思います。まあ、食べる、食事の話なんで、気軽にお聞きいただければと思います。はい。特に本題に入る前のお知らせはないじゃないんですけども、この続編ですね。波動を高める食事の実践編というページがありまして、これは、従来通りですね。メールマガジンの登録者さん限定です。全部で2万字あります。かなり過筆修正をして、無駄な文章を削って、もうなお、2万字というですね、かなりボリュームのあるページになっていますので、もしご興味ありましたらですね、こちらのメルマガ登録フォームですね。まあ、いろんな場所にあります。このページにも、載せていますので、よければ、ご興味あればですね、無料ですから、お気軽にご登録いただければと思います。では、波動を高める食事知識編ということで、まあ、30分程度ですね、この喋りで説明をしていきたいと思います。まずですね、スピリチュアルと食事関係あるのかっていう、そもそも前提の話ですけども、めっちゃ関係あるということですね。めちゃめちゃ関係あります。私はあんまり言いませんけども、よくこのスピリチュアル系だと、運気を上げるとかね、金運を上げるとか、恋愛運とか、よく言いますよね。で、その根幹となるものは、まあ、いろいろあるけども、最も身近なものの一つは、食事を整えるということですね。極めて当たり前のことなんですけども、単に食事は健康、肉体の健康の維持だけではないということですね。なぜかと言いますと、まあこれもよく聞く話ですけども、心と体はつながっているわけです。ね。これは心身一如とかね、心身相即と難しい表現では言いますけども、心と体はつながっている。だからこそ、その体を整えるのに必要な、まあ、食事ですね。もちろん運動や睡眠、そしてストレスのあまりない生活というのも大事ですけども、とはいえ、直接的な肉体の維持、健康としては、食事が大事なことは言うまでもないわけです。そのためですね、極力、まあ、波動の高いというか、まあ、エネルギーのある食ですね。それを食べるに越したことはない。けれども、非常に残念なことではありますが、この現代の食の大半は汚染されているということですね。調べれば調べるほどわかります。どれぐらい深刻に、特にこの日本ですね。どれほど深刻に汚染をされているかという、まあ、これ以上リアルな話はないんですけどね。ですから、スピリチュアルに話を戻すと、まあ、本当に運気を高めたいんであれば、いいものを食えと。決してそれは贅沢ではない。ということですね。極力汚染されているものを避けて、いいものを食べる。そして、腹八分ですよ。それはね。まあ、ですからね、決して贅沢をしろということじゃなくて、まあ、例えば私はやってますけども、 無肥料、無農薬の自然栽培の野菜やお米、あるいはなんちゃって発酵ではないですね、即席発酵ではない、味噌とかね、調味料ですね、醤油とか、そういった日本の伝統食ですね。まあ日本の伝統食が健康を維持するものとして世界からも長らく注目をされているけれども、それには根拠がありましてね、やっぱりなんて言ったってこの発酵食品ですね、これの素晴らしさということ、そしてあとお米ですね、とりわけ玄米ですね。まあもちろん中には玄米が消化体に合わないという方もいらっしゃるので、これが野放しで素晴らしいというわけではないんですけども、こういった食事をですね、適正な量、腹八分取っていくことによって、運気は上がるわけです。逆に食べ過ぎとか食べなさ過ぎというのは運気が下がる。心と体はつながっているということですね。で、個人的なことを言うと、まあ、私は食べるの大好きでですね、元ね、もともとは。まあ子供の頃は肥満児でした。ね、よく保健室からもっと痩せろというね。まあ今そういった指導をしてるかわかりませんけども、そういったことを言われたことも何度もありますし。あるいは二十歳頃には、それが高じでですね、過食症ですね。まあこれはもう精神の病ですけども、過食症で非常に苦しんだ時期もあります。で、それから、この過去の動画にも、これは音声じゃなくて動画を出していますけども、不食、まあ断食ですね。それをしたこともあります。起業した当初、もう10年ほど前ですけども、最初にやったのは不食断食でした。約じゃないな、ちょうど30日か、取り組んで、まあ体重が10キロ弱減りましたけどね。まあそれもこれも、食への執着がそのモチベーションになっているわけです。過食症になるのも、そして食べないことを選択するのも、いつでも食への執着ですね。まあ、私もまあそういったバックボーンがありますのでね、こういったページもその因縁で作っているということです。はい。で、あとですね、まあこの知識編として大事なのは、まあ、だいぶこの日本の食事情というのは汚染されているということと、あとは、まあこれもね、お聞きになったことはあるかもしれませんけども、医食同源ですね。医食同源。まあこれは非常に重要な言葉ですが、今の現代医学に、まああえて言いましょう。現代医学に汚染された人は、こういった発想はないわけですね。まあちょっと嫌な言い方ですね。汚染なんてね。けど私はまあそういった価値観ですね。を持っています。医食同源本来はね、つまり本当の薬っていうのは食事なんだということですね。ね、今まあこういうまあこれ YouTube ではね、今ブログの画面映しますけども、まあこういうことですよね。あんまり YouTube では言いたくはないんですけどもね、このあれですね、例のあれですね。感染症が流行って、まあ、あれを打てと、ね、言ったわけだけども、それよりも、日頃の食事をちゃんとするということは、少なくともテレビに出てる専門家と称する人たちは言わなかったわけですね。まあ、いや、なんかあれば病院だ、薬だ、そしてあれだと、ね。本当ちゃんとこういったことを勉強していくと、本当にこう、枝葉のことしか言ってない。ほんとね。まあ、ほんと愚かな話なんですけども。食事こそが本当の薬であるし、で、それをちゃんと取っていけば、これは運気が上がるという話なんです。で、これは江戸時代の、人相民の人でね、水野南北っていう、まあこれも有名な本ですけどね、水野南北っていう人の研究所があるんですね。つまり、どんな食事をすればね、人間の運というのは、あるいは健康というのは良くなるのかということを研究した、江戸時代の研究者がいらっしゃるんですね。水野南北です。まあ、このページには、書いていませんけども、この背景にはそういった知識もあるわけです。まあ、ですから、今の汚染された 食事ね、もうほんと波動が重たいんですよ。ね。まあ、どんな感じで重たいというかですね、言うかというと、例えば、まあ別に食べてすぐ死ぬとかね、毒が入っているわけじゃないんで、別に波動が重たいってわけじゃないんですよ。お米とかね、野菜とか、普通のスーパーで並んでいるようなやつですね。ところがね、まあ私が見ると、まあ、濁ってるんですよね。濁っている。波動がね。なんか私はなんか嫌だなと思ってね。やっぱり、それをいちいちね。まあ昔はいちいちスーパー回って一つ一つね、商品手に取って波動を見るという、まあマニアックなことを やってた 時期があるんですけどね。だから物を、まあスーパーで、普通のスーパーで買わざるを得ないとしても、何が一番マシだろうかということですね。前もインスタントコーヒーをですね、ちょっと仕方なく一般的なスーパーで買ったんですけども、まあ、いろんなメーカーの何種類かありまして、どれが一番マシかと、ね。これ自分ごとなんで、ね。真剣にその食べ物の波動を見てですね。あ、氷が一番マシだな、ということで、それを買ってね、やったわけですけども。まあ、これ仕事でもですね、私は人や物のエネルギーを見てね、最近冒頭ではこの挨拶を省きましたけども、ね、ちょっと前のこの音声配信だと、ね、冒頭で言ってましたよね。人や物の波動、エネルギーを見ると。何が良くて何がダメなのかっていうことを見ると。だから今でもご相談としてありますよ。例えば、サプリメントとかね、薬とか、そういった何がいいですかっていう相談は、今でもありますけども。まあそういった職業柄ですね。いろいろ見ているわけです。そうすると、お米や野菜は波動が濁っている。それは農薬でしょうね、まずはね。特に、まあ、細かく言うとキリがないんですけども、例えば、まあ、緑茶とかね、もうめちゃめちゃ農薬使ってるらしいのでね、ほんとね、普通のお茶は飲まないですね。あ、私はちなみにお茶ももちろん、無農薬、無肥料のお茶をいただいていますし、個人セッション、カウンセリング等でお客様がリアルでね、いらっしゃったらですね、お出しするのは必ず無肥料、無農薬のお茶です。ね。当たり前ですけども美味しいので、皆さんね、美味しい美味しいと言ってお代わりをされる方もおられます。まあそういったことがもう贅沢になってしまったんですね。あまりにも農薬とか添加物まみれのものが多くなってきたので、そして、この無肥料無農薬のものは、普通のスーパーで売ってるやつよりは、まあ値段は2倍、3倍はしますのでね。まあ、ある意味では贅沢になったわけですけども、まあ、これはぜひ、これをお聞きの方であればですね、それを贅沢と思わないで、そこは健康への、まあ、ある意味では投資と思って、そこは多少無理をしていただきたいと。いうことはお願い。ね。まあ、私からお願いするのも ちょっと変な話ですけどね。まあ、というのは、やっぱりこう、食の事情に絶望されてですね。まあ、私もかつて絶望した口ですけども、本当真摯に自然農法とか、まあ、完全に農薬は、ね、完全にやめるのはできないとしても、減農薬ですね。農薬を減らすとか、あ、本当にですね、人のためを思って、大変なこの自然農法に挑戦されてる方もいらっしゃるわけですね。いや、本当ね、私も農業してないんで、偉そうには言えませんが、まあ、いろいろ聞いた話によるとですね、本当農薬使わないやり方っていうのは、すごい苦労が多いんですね。それは。ですから、願わくば、そういった本当に真摯に、汗水で垂らして文字をですね。今日もまだ暑い日ですけども、こんな中でも汗水を垂らして働いておられる方もいらっしゃるわけですね。まあそういった方々を応援する意味でもですね、良ければぜひですね、その応援という意味で、ちょっと高いですけどね、スーパーよりは。ぜひ、そういったのを中心に購入していただければというふうに思います。まあ、例の感染症 によってちゃんとまともにニュースをご覧になっている方は、今の医療とか、もっと言う製薬会社ですね。まあ、いかにあれかと、ね、いかに頭があれかという、まあ、はっきりとは言いませんが、いかにね、あれかというのはよく分かったと思いますよ。うん。で、そういった波動の濁ったですね、農薬まみれの、添加物まみれの、日本は食品添加物は世界最大ですからね。欧米では許可していない、そういった添加物も日本は簡単に許可をする。ね。まあ、これは本当ね、まあ、いくらでも情報出ますんでね。ぜひ、まあ、検索してもいろいろ出ると思いますよ。まずは、絶望するっていうのは私は大事だと思います、それは。うん。本当に汚染されているんだという、そこに直面したときにですね。まあ、多少、高いとしても、本当にそれは自分の長い目で見て、人生の質を大事にするために、今こそ、この、医食同源ですね。食こそが本来は薬なんだという原則。まあそこに変えられないといけないわけですね。いくら安い、ね、安いからといって、そこに安易に飛びつかないということですね。パンもね、まあこれもよく話をするんですけども、まあパンも添加物の塊ですからね。うん。まあどうしてもそういったのが食べたい時もありますから、そこはね、逆に無理してもいけないんですけども、まあ、極力は、そういったものも依存しないということですね。この添加物っていうのも、やっぱり依存性のあるものもあるわけです。ね。だからそれが、まあ、やめられない、止まらないということで、うん。まあ、完全にね、そこはコントロールされているわけです。うん、まあ、調べれば調べるほど、そこは、例えば洗脳ビジネスとかね、いろいろ言われるわけですよ。うん。これが精神的な、心理的なものに行けば洗脳ビジネスというのは、例えばこのスピーチャルもそうですね。悪く言えば洗脳ビジネスですよね。このスピーチャルも。まあ私はそれをもう企業当初からずっと否定、批判をしてきたわけですけども、ね、宗教とかスピーチャルとか、あ、自己啓発ですね。そういったのはある種の依存性があるやり方によってはですね。もちろん全員がダメってわけじゃないですよ。けど一部では、そういったのもある。そして肉体的には、こういった、まあ、添加物、その依存性ですね。例えば、異性化液糖。まあ、これは遺伝子組み換えされた糖ですね。本当の砂糖ではないです。偽物の砂糖ですね。そういったのは依存性があるというふうに言われているわけです。ね。一部では、まあ、本当かわかりませんが、いろいろ調べて話によると、麻薬、コカインとかね、そういった組成と化学的な組成が近いという指摘もあります。それはね。だから依存させられてしまっているという側面があるわけです。まあラーメンなんかそうかもしれませんね。ね。まあこれ言うとラーメン好きな方は嫌がるかもしれませんけども、まあ私もかつてラーメン大好きだったんでね。まあ今はほとんど食べませんけども、あれもやっぱり依存性がね、中毒性があるわけじゃないですか。それはやっぱりその中の成分ですね。化学的な成分が何かしらの中毒性、依存性があるわけですよね。で、そして、まあそういったものをたくさん食べすぎると、やっぱりね、体にはよろしくないわけです。まあとはいえ、私の尊敬する方もですね、ある一人が、もうラーメン大好きでね、もうラーメンばっかり食べてるんですよ。まあでも、それを我慢してね、ストレスためるよりは、もう好きなもん食べてね、やりたいようにやって、ね、それで、たとえそれで寿命が多少縮もうがですね、うまいもん食って死ぬんだと。ね。まあそうやって決心するんであれば、それはそれで一つの価値観ではあります。うん。だから別にね、そういった波動の濁ったものを食べるなというつもりはないわけです。ただし、こういったことをちゃんと理解した上で、食べるか食べないか、ね。それを選択をするということですね。まあ私はもうそういったラーメンもほとんど、たまに食べますけどね。うん。ほとんど、スーパーで買い物はしませんし、安い牛丼チェーンですら、もうほとんど行かない。もうほぼ、 自然栽培のものを家で食べるということですね。まあ、結局、経済的にはそんなね、食べる量も少ないですし、私は今はほぼ1日1食ですね。ほぼというのは、まあ、今もこう、ね、手元にコーヒーがあるんですけども、結構、黒砂糖を入れて飲むことが多いので、で、そういった意味でほぼというふうに言ってはいるんですけどね。うん、結局ね、全然波動が違うんですよ。例えば、自然栽培の人参と、普通のね、農薬で栽培したその人参ですね。全然波動違うんですよ。そして、ちゃんと栄養学的に分析してもですね、ビタミンとか、ミネラルとか、三大栄養素とか、全く違うんですかね。数値見ても。うん。だからね、結局、そういったいいものを食べていると、少数制ではありませんけども、お腹が少量で満たされるわけですね。ですから、ジャンクフードとか栄養がない。まあ、私はよくスカスカって言ってますからね。そういうスカスカしたものを食べたところで、胃は満たされてもですね、なかなか感情が、心が満たされないので、結局たくさん取ってしまって、金銭的にも、蓋を開けてみれば、よりコストはかかっているということですね。しかも 体も不健康だし、ね、精神的、心理的にも、運気が下がるということですね。うん、だからね、まあ、こういった話をすると、私は、そんな贅沢はできませんということを言われるんですけども、うん、まあ贅沢の捉え方ですよね。だからまあ最終的には本当にそれぞれの価値観なんですけども、まあ、私はそれは贅沢とは思わないし、結局食べる量は前より減っているのでね、うん、結局経済的だし、私はもう15、6年ですね。一切病院には通ってもいませんし、市販薬も一粒も飲んでいませんし、まあ今後も今のところは通うつもりはないです。まあ骨折するとか、ね、救急でどうしても必要な時以外は医者にはおそらく行かないでしょう。そしてもしも癌になっても、ほっとく可能性が高いですね。ね。まあ、これはまあ価値観もありますけども、結局、後で医者にね、時間とお金とエネルギーを費やすよりは、よっぽどいいんじゃないかと、ある意味では投資ではないかなというふうに思っています。はい。では、あとですね、最後に、まあ、ここにも書いてますけども、肉食ですね。まあ、これはですね 実はね、これ情報発信していて気づいたんですけども、この肉食の問題は結構、センシティブなんですね。で、もうメルマガはですね、まあ冒頭でも言いましたけども、メルマガの話、もう300回ぐらい、この現時点ではやってるんですよ。でね、だいぶ前に、この食についてメルマガを出したことがあるんですけども、結構センシティブなんですね。肉の話するだけで嫌がる人いるんですよ。うん。で、何かというと、なんか、肉のね、子供の時から肉が苦手だったと。で、肉食べろ、肉食べろと、周りから言われてね、非常に不快な思いをしたと。私はベジタリアンですと。野菜しか食べられないんですと。肉を見ると本当に気分が悪くなるから、そういったメルマガで肉の話をしないでくれと。だからまあ別に私がね、その人に肉食え、肉食えと言ったわけじゃないんだけども、ただまあ、その方はおそらく、過去のまあトラウマですよね。それをこのメルマガの文章をきっかけに思い出されたんでしょうね。で、結構な、クレームと言いますかね。どんだけ自分が辛かったかという話を、まあ、長文でですね いただいたこともありました。ね。あるいはね、他の方だと、私はフルーツだと。ね。ベジタリアンならぬ、フルータリアンですね。まあ、これもあんまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、フルータリアン。ね。フルーツをメインとする人ですね。ね。ベジタリアンもいるし、フルータリアンという方もいらっしゃる。ね。このフルータリアンはね、でも理にはかなっているんですよ。これはね。 この原始時代ね、をそっから歴史的に遡ってみても、やっぱりこの人間はその果物を食べてきたっていう歴史は長いから、理にはかなっているんです。うん。けど、難しいのは、なんかね、この食の話をすると、なんかね、反応する人がいらっしゃるんで、まあそこはね、まあ結局は五重ですという話です。で、ここでは、スピリチュアル的に肉食はアウトなのかという話ですけども、私はアウトではないと思っています。うん。まあ要は、よく聞くのが、その動物がね、まあその屠殺場で、まあ殺されるときに、この悲しいね、このうめき声を上げたりとか、まあまあ、ごめんなさいね、もうこういった話するだけで、もう気分悪くなる方もいらっしゃるんですよ。ね、すでに、この時点で。だからもうやめますけども、まあここは文章良ければ読んでください。私としては、過去数年間ですね、肉食ベジタリアンの時期もありました。過去数年間ですね。で、たまに外食の時だけ仕方なくお肉を食べると。ね、そういった時期は数年間ありましたけども、結局今はですね、普通にお肉はいただきます。うん、それは、まあ、やっぱりまあ自分の肉体、体がですね、まあ、お肉を欲してるということに気づいたからです。理論的には動物性のタンパク質は少なめにして、植物性を取れというのはよく理論としては言われます。ただこれは人それぞれですね。あるいは年齢によっても変わると思います。まあ若い頃はね、その脂っこいのが好きな方も年取るとね、やっぱりまああまりそういうのは食べられなくなるわけだし、まあお酒にしてもですね、子供の頃ビールをね、ちょっと飲んだ時に、うってね、こんなん用のままと思ったけども、まあ大人になると、これが美味しいんだなというね、まあ味覚も年齢とともに変わってくるわけですね。うん。まあだからお肉もですね、まあ食べられるようになる人もいるし、年とともに食べられなくなる方もいらっしゃると思います。ただ、その動物の命を奪ってるというんであれば、これは植物であろうが、果物だろうが、命奪ってるのは変わらないでしょと思いますね。まあこれを殺生というわけですよね。うん。まあ、これを言うとね、またこれも難しくて、環境問題も発展しちゃうんですよ。例えば、牛を一頭育てるには、すごいね、水が必要だとか、分かってるんですよ、これはね。私もその辺は、ちょっと一通り学んでいるので、あるいは、ね、牛のゲップが、温室効果ガスとか言ってね、だからもうやめろ、ということで、最近行われた、パリのオリンピックでもですね、ビーガン向けの食事が出て、肉が減らされてね。そして、そんな肉がないんだったら、まともな食事ができないというクレームもあった。ね。だからね、こういったことを、この政治的な、その、イデオロギーで理解したり解釈したりすると、ちょっとね、対立を生むんですよね。それこそが、まあ、スピリチュアルではないと思いますけどね。やっぱりこう、和ですよね。調和がそこにないわけですから。だからまあこういった話は難しいんだが、まあ結論から言うと、まあ自分が本当に欲するものを食べたらいいんとちゃいますかという極めてシンプルな話ですね。うん。まあ私はスピリチュアルが仕事ですけども、別に肉食はアウトとは思っていないですね。いずれにしても、この自然のエネルギーが豊かなものですね。それを食べるに越したことはない。スピーチャー的には、もし運気を上げたければ、そういったものを積極的に、そして腹八分で取っていくということが大事じゃないかなというふうに思います。はい。では、まあ、実際ね、じゃあ何を具体的にどう食べたらええねんという話は、この実践編というページで述べています。ただこれは冒頭でも申し上げました通り、メールマガの登録者さん限定です。パスワードをかけています。このページはですね。今開けるかな？ちょっと今、どうなるかな？開けるだろう。あ、はい、これですね。はい。はい、これですね。このコンテンツはパスワードで保護されています。ということですね。はい。パスワード入れないと見れませんので、もしご興味がありましたらね、このページではですね、本当に人類にとって最も大事な、ね、最 最も大事なあれについて 述べていますので、すごい大事な話をしていますので、もしご興味あれば、メールマガジンぜひご登録いただければと思います。はい。今日は波動を高める食事、知識編としてですね、単なる健康の維持のみならず、精神的な方面の、それこそ運気という話にも絡んでくるような、とても大切な話をいたしました。ご参考になれば幸いです。このマジスピラジオは、真のスピーチュアル、また脱お花畑スピーチュアルをテーマに配信しています。では、今回は以上です。ありがとうございます。